第12章、電子メールの使い方。はじめに、コンピューターを使った作業の中で、電子メールの送受信は最も重要なものの一つでしょう。上手で使用できるメールソフトには、各オフィス製品に含まれているアウトルックやサンダーバードなどがあります。この章では、サンダーバードを使ってメールを送受信する方法を説明します。サンダーバードは、無料で利用できるメールソフトです。ダウンロードとインストールについては、インターネット上の情報などをご確認ください。メールアドレスの設定、初めてサンダーバードを起動すると、お使いのメールアドレスを設定する画面が表示されます。メールアドレスの設定は、ツールメニューのアカウント設定からいつでも呼び出せます。この画面は、マイクロソフトエッジなどのブラウザーと同じように、仮想 PC カーソルを使って操作できるようになっています。最初の画面では、名前、メールアドレス、パスワードを入力します。この画面を開いた直後は名前を入力する場所にフォーカスがあります。エンターキーを押して、フォームモードをオンにしてから、名前を入力します。ここに入力するのは、メールを送った時に、相手に表示される名前です。入力が終わったら、タブキーを押して次の項目に移動します。次はメールアドレスです。ここに設定したいメールアドレスを入力します。入力が終わったらさらにタブキーを押してパスワードの設定に進みます。ここにご使用のメールアドレスに設定されたパスワードを入力します。パスワードはプロバイダーからメールアドレスと一緒に提供されるケース、自分で設定するケースなどがあります。お使いのメールアドレスの設定情報をご確認の上、正しいパスワードを入力してください。入力が終わったらタブキーを何度か押して鍵開き、続ける、鍵閉じというボタンを探します。ここでスペースキーを押すと、入力した情報をもとにメールアドレスの設定情報が検索されます。Google など一般的によく使われるメールアドレスの設定情報は、データベースに登録されており、自分で全て設定する必要はありません。独自ドメインのメールアドレスなど、データベースに登録されていないアドレスを設定する場合には、一般的によく使われるサーバー名などの設定が提案されます。上下矢印キーで今開いているページを読み進めると、どのような設定が検索されたかがわかります。お使いのメールアドレスの設定情報と違っている場合には、鍵開き、手動設定、鍵閉じボタンを押して、設定情報を入力します。検索された設定をそのまま使う場合には、鍵開き、完了、鍵閉じボタンを押します。Google など、一部のメールアドレスでは、追加の認証作業が必要になることがあります。画面の指示に従って操作してください。すべての設定が完了すると、サンダーバードのメイン画面が表示されます。メイン画面の操作、サンダーバードのメイン画面には、メールが格納されたフォルダーの一覧や、メールの一覧、本文が表示される部分などがあります。また、一般的なアプリと同じように、オルトキーでアクセスできるメニューバーがあります。画面内の項目を移動するとき、タブキーやシフトプラスタブキーを使うのが普通です。しかし、例えばフォルダーの一覧からメールの一覧に移動するためには、タブキーを複数回押す必要があり、やや面倒です。そこで、主要な項目のみを選択できる操作として、F6 キーとシフトプラス F6 キーがあります。F6 キーを押していくと、フォルダーペイン、メッセージリスト、メッセージペイン、スペースツールバー、検索のエディットボックス、フォルダーペインというように移動します。これらの項目名は必ずしも上手で読み上げられる内容とは一致しませんが、サンダーバード内での呼び方を覚えておくと便利です。また、サンダーバードではメールのことをメッセージと呼んでいます。この後の説明では、メールとメッセージという言葉を同じ意味で使います。フォルダーペインは、サンダーバードに設定されているアカウントと、それぞれのアカウントに含まれるフォルダーが表示されるツリービューです。上下矢印キーを使って項目の間を移動します。 メッセージリストには、選択したフォルダーに含まれるメッセージが表示されます。スレッド表示が有効になっていればツリービュー、無効になっていればリストビューとして表示されます。初期状態ではスレッド表示に設定されているため、ツリービューになります。メッセージペインは、メッセージリストで選択したメッセージの内容が表示される部分です。マイクロソフトエッジなどのブラウザーと同じように、仮想 PC カーソルを使ってメッセージの内容を確認できます。スペースツールバーで上下矢印キーを押すと、メール、アドレス帳、カレンダー、トゥードゥー、チャットなどのボタンがあります。ここでは詳しく説明しませんが、サンダーバードにはメール以外にもいろいろな機能があり、それらを起動するためのボタンです。このように F6 キーを使っていろいろな場所に移動できますが、これらがすべて表示されていると困ることもあるかもしれません。特にメッセージペインが表示されていると、メッセージリストでメッセージを選んだ瞬間に、そのメッセージの内容を開いてしまうことになります。例えば、メッセージリストで上下矢印キーを使って未読のメッセージを探す場合、一度そのメッセージを選んでしまうと、未読から既読に変わってしまいます。そのような事態を避けるため、メッセージペインは表示させないように設定しておきましょう。画面上に何を表示させるかの設定は、鍵開き、表示、鍵閉じ、メニューの鍵開き、レイアウト、鍵閉じ、サブメニューの中にあります。オルトキーを押してメニューバーにフォーカスを移動し、左右矢印キーで鍵開き、表示、鍵閉じを選択します。上下矢印キーで鍵開き、レイアウト、鍵閉じを選択してエンターキーを押します。さらに上下矢印キーを押して鍵開き、メッセージペイン、鍵閉じを選択します。この項目は実行するたびに鍵開き、チェック、鍵閉じと鍵開き、チェックなし、鍵閉じが切り替わります。鍵開き、チェックなし、鍵閉じにしておくとメッセージペインは表示されなくなります。この状態でメッセージを読むには、メッセージリストで読みたいメッセージを選び、エンターキーを押します。メッセージの作成。それでは、新しいメッセージを作って送信してみましょう。メッセージを作成するには、鍵開き、ファイル、鍵閉じ、メニューの鍵開き、新規作成、鍵閉じ、サブメニューから鍵開き、メッセージ、鍵閉じを選択するか、ショートカットキーのコントロールプラス N を押します。メッセージの作成画面を開くと、宛先を入力する状態になります。ここに、メッセージを送りたい相手のメールアドレスを入力します。今回は、自分のアドレスを入力して、自分宛にメッセージを送ることにしましょう。サンダーバードでは、過去にメッセージを送った相手のメールアドレスを保存するようになっています。そのため、入力した内容と類似したアドレスが検索されて、候補が表示されます。アドレスを入力し終えたら、あるいは適切な候補が表示されたら、エンターキーかタブキーを押して、内容を確定します。鍵開き、宛先のアドレス一件、鍵閉じ、などと読み上げられて、続けて別のアドレスを入力する状態になります。ここまでの操作を、必要な回数繰り返します。メッセージを送る目的によっては、CC や BCC の宛先を追加したいことがあるかもしれません。そのような時には、シフトプラスタブキーを押してください。CC や BCC のボタンがありますので、そこでスペースキーを押します。すると、先ほどの宛先入力の次に、CC や BCC の入力欄が現れます。宛先の設定が終わったら、タブキーで次に進みます。ここは件名。つまりメッセージのタイトルを設定する場所です。内容がわかる件名を入力します。もう一度タブキーを押すと本文の入力欄があります。ここは複数行入力でき、エンターキーを押すと改行が入ります。また、ここでタブキーを押してしまうとタブという文字が入ってしまいます。別の項目にフォーカスを移動するときには、タブキーではなくシフトプラスタブキーを使うようにします。ファイルを添付したくなることもあるでしょう。そのような時には、 オルトキーを押して鍵開き、ファイル、鍵閉じ、メニューから鍵開き、添付、鍵閉じ、さらに鍵開き、ファイル、鍵閉じを選択してください。それでは、作成したメッセージを送信してみましょう。最も簡単な方法は、メッセージ作成画面でコントロールプラスエンターキーを押すことです。または、オルトキーを押して鍵開き、ファイル、鍵閉じ、メニューから鍵開き、今すぐ送信、鍵閉じを選択します。送信するかどうかの確認メッセージが表示されますので、鍵開き、送信、鍵閉じボタンを選択してスペースキーを押してください。これで無事にメッセージを送ることができました。受信したメッセージを確認する。それでは、先ほど送ったメッセージを受信して、内容を読んでみましょう。受信したメッセージは、各アカウントの受信トレイに保存されます。フォルダーペインで受信トレイを選んでみましょう。未読のメッセージがあると、鍵開き、受信トレイ、未読一通、鍵閉じのように読み上げます。この状態で F6 キーを押して、メッセージリストに移動します。初期状態で、古いメッセージが上に、新しいメッセージが下に表示されます。エンドキーを押すと、最新のメッセージに素早く移動できます。もしも、届いているはずのメッセージが見つからないときには、新しいメッセージを受信するために F5 キーを押してみてください。これで、現在選択されているアカウントの新着メッセージが受信されます。読みたいメッセージが見つかったら、エンターキーを押します。すると、メッセージの本文が読み上げられます。マイクロソフトエッジなどのブラウザーと同じように、仮想 PC カーソルを使ってメッセージを読むことができます。メッセージに見出しが含まれていれば、H キーやシフトプラス H キーでそれらの間を移動できます。返信と転送の方法、今読んでいるメッセージに返信したり、今読んでいるメッセージを別の人に転送したりすることはよくあります。そのような機能はメニューの鍵開き、メッセージ、鍵閉じにあります。オルトキーを押し、左右矢印キーで鍵開き、メッセージ、鍵閉じを選び、上下矢印キーで操作を選択します。返信や転送を選択すると、先ほど説明したメッセージ作成画面が開きます。読み終わったメッセージを閉じる。先ほどメッセージリストでエンターキーを押してメッセージの本文を確認しました。ここで本文を閉じてメッセージリストに戻る方法を説明します。サンダーバードはマイクロソフトエッジなどのブラウザーと同じように複数のタブを開くことができるようになっています。別のタブに切り替えるにはコントロールプラスタブキーを、現在のタブを閉じるにはコントロールプラス F4 キー、またはコントロールプラス W を使います。初期状態ではメッセージリストでエンターキーを押してメッセージを開くと新しいタブが開くようになっています。そのため今は2個のタブが開いていて、1つはメッセージリストが表示されているタブ、もう1つはメッセージが表示されているタブです。今はメッセージが表示されているタブが開いているので、ここでコントロールプラス F4 キーを押せば元の状態に戻ります。メッセージを開く場所を変更するメッセージリストでエンターキーを押した時に新しいタブが開くという仕様はやや不便に感じられるかもしれません。サンダーバードの設定を変更することでメッセージを新しいウィンドウに表示させることができます。このように設定しておくと、メッセージを読み終えたらエスケープキーを押すだけで元の状態に戻すことができます。設定を変更するには鍵開きツール鍵閉じメニューの鍵開き設定鍵閉じを実行します。すると新しいタブに設定画面が表示されます。設定画面が開いたら H キーを押して鍵開き既読と表示鍵閉じという見出しを探します。下矢印キーで一行ずつ読んでいくと鍵開き、メッセージを次の場所に開く鍵閉じという設定があります。選択肢は鍵開き、新しいタブ、鍵閉じ、鍵開き、新しいメッセージウィンドウ、鍵閉じ、鍵開き、既存のメッセージウィンドウ、鍵閉じの3つです。メッセージウィンドウとは、サンダーバードとは独立した メッセージを表示するためのウィンドウです。鍵開き、新しいメッセージウィンドウ、鍵閉じと鍵開き、既存のメッセージウィンドウ、鍵閉じの違いは、すでにメッセージウィンドウが出ているときに別のメッセージを開いたらどうなるかということです。鍵開き、新しいメッセージウィンドウ、鍵閉じにしておくと、メッセージを開くたびに新しいウィンドウが表示されるため、通常はこちらに設定しておくと良いでしょう。変更内容は即座に保存されるため、一般的な設定画面にあるような変更を保存して設定画面を閉じるためのボタンは用意されていません。コントロールプラス F4 を押して、このタブを閉じれば終了です。最後に、ここまでサンダーバードを使ってメールを送受信する方法を説明してきました。サンダーバードには、ここで紹介した以外にもいろいろな機能が用意されています。より詳しい使い方については、インターネット上の情報などをご確認ください。